ご理解第70節。人間は万物の霊長であるから、万物を見て道理に合う信心をせねばならぬ。胡椒がもし辛くなかったら胡椒の値打ちはない。人間が霊長としての値打ちに値しないものであったなら、霊長としての値打ちはない。教祖は人間が人間らしゅう、霊長が霊長らしく生きる手立てを教えられたのである。自然の働きを尊重する生き方こそ、道理にあった唯一無二の生き方である。胡椒がもし辛くなかったら胡椒の値打ちはないと。信心が何であったら信心の値打ちはないということになるのでしょうかね。宗教の値打ちというのでしょうか、信心の値打ちは何だろうか。まあ、実は今朝はそのどうして人は、私も含めてですけれども、信心をするのだろうかしないのだろうか、世の中にはまあいくつかのいわゆる宗教というものが、大きな宗教があったり、まあ日本には八百万の神々と言われるようにたくさんの宗教があったり、宗教人口を全部足してみると実人口よりかはるかに多いという話も聞きますから、まあダブって信心をしている、宗教をしているという人たちも結構おられるのでしょうが、今日はあちらに、昨日はあちらに、また明日はあちらにというようなこともあるのかもしれませんが、何のために信心をするのか、宗教をするのか、信心の値打ち、宗教の値打ちというものは何だろうかと思ったりもいたしますね。まあこの道なども水尾をたどっているということですけれども、それはなぜ水尾するのか、まあ魅力がないからだということを言ってしまえば、まあその一言でしょうけれども、なぜ魅力がないのか、それはおそらく実利がないからということではないでしょうかね。やっぱり人々欲しいものがを与えてくださるとか、何かそこに利がある、まあメリットというのですかね、そのメリットが、この信心をしたらこういうメリットがありますと、この宗教にはこういうメリットがありますと、まあもちろんデメリットというマイナスの面もあるわけでしょうけれども、そのメリットとデメリットを比べてメリットの方が多いということであれば、そちらの方をさあしようと、取り組もうということになるのでしょうから、まあこの道が例えば整備していっているとすれば、メリットとデメリットを考えた場合、デメリットの方が多い、メリットの方が少ない、だからまあ人々が選択しない、やめていくということにもなるのかもしれませんね。いわゆるそのメリットを打ち出さない限り、人々がそこに信心をするメリットを感じない限り、人は信心に励むというのでしょうか、ということはないのかもしれませんね。師匠大坪宗一郎氏の信心のメリットはどこにあるのか、これはやはり人間が求めるものはやはりご利益をいただかなければ、いただけないならばやっぱり信心をしようとはしませんね。さあやっぱりそうだと思いますね。信心をしても何のご利益もない、いわゆるおかげですね、もないとするならば、ただお参りをするだけ、ただ教えを聞くだけ、まあその教えを聞いて心に喜びが湧いてくるというのでしょうか、その教えを聞く喜び、聞く楽しみというものがあればそれは聞くでしょうけれども、ただ何と言いましょうかね、ただ聞くだけ、まあその聞いても何らメリットが感じられない、そのお話を聞いて心に感じるものがない、心が開けるものがない、 あ、なるほど、そういうことだったのかと、またその次の話を聞きたくなるというようなものも感じられない。ああ、そんな話は知ってます、聞いたことがあります。同じことを何度もおっしゃっておられるだけですね、ということであったら、そのいわゆる価値がない、メリットがないということになりましょうからね。その故障がもし辛くなかったら、故障の値打ちはない。その宗教信心というものに何々がなかったら、その信心宗教としての値打ちがないということであれば、その一つはやはりご利益ということもありましょうね。ですから、この愛楽理念、師匠が教えてくださる愛楽理念の、まあ、メリットの一つは、簡単です、明瞭です、しかもおかげが確かですという、このしかもおかげが確かですと言われる、そのおかげが現れないなら、いただけないなら、この愛楽理念を信心するメリットはないと言って、みんな目向きも触れなくなるということにもなってくるのでしょうね。やはり師匠の愛楽理念、師匠の下で信心をさせていただくことのメリットの一つは、そのやはり私どもが願い以上、思い以上のおかげの展開があるということはありますね。そしてまた、日日の生活の中に神様のお働きを実感させていただくことができる、はあ、神様のいわゆる神様のご親切を日日の生活の中に実感させていただくことができる、感じさせていただくことができる、まあ、そしてさらに師匠がよくおっしゃっておられました、天地のリズムというものを感じることができる。私どもが、はあ、これはリズムだな、神様の、まあ、応援歌だなというような、何かしら神様を感じる、神様、まあ普通は神様を信じるか信じないかということを議論されますけれども、神様の働きを感じるか感じないか、そこからさらに神様のお心を信じるか信じないか、またそのお心を感じ取ることができるか感じ取ることができないか、あ、今神様はこういうことを願っておられるのだな、あ、今神様が喜んでおられるのだな、またこれは神様からお気づきをいただいたな、あ、こうすることは神様がお嫌いなさるのだなといったような、その神様を感じる、まあ、やっぱり師匠の下での稽古の一番はその神様を感じるということではないでしょうかね。何かにつけ、ことあるごとに神様のお働きを感じ、神様のお心を感じさせていただき、その神様を感じながらの信心をさせていただくことができるということが、このまあこれは愛楽理念の愛楽理念たるゆえんではなかろうかと。もし愛楽理念に神様のお働きを感じるということがないならば、それを与えられないならば、愛楽理念の値打ちはないとも言えれるのかもしれませんね。その神様を感じるということは、もちろん日常生活の働きの中に神様のお働きを感じさせていただく、またそれはお夢の中であったり、ご祈念中のお知らせであったり、そのお知らせというものもやはり神様を神様として感じるための、感じさせるための一つの働きですからね。もし信心させていただいておって、お夢もいただかない、神様からのお知らせも何にもいただかないということであったのでは、神様を感じるということが半減してしまいますね。いや、むしろ神様を感じなくなってしまう。神様からのお知らせをいただくからこそ、お夢をいただくからこそ、その成り行きの中に、はあ、まさにこれは神様のお働きだ というものを感じるからこそ、神様を身近に感じることができる。そこに信心を進めることもできる。もしそれがなくなったら、まあ信心してても何も起こらない、何もないじゃないかと、まあ信心するメリットはないなということになりますからね。だからこそこの哀楽理念を信心させていただく、稽古するさせるためのメリットの一つとして、神様が直接お知らせを持って、あるいは成り行きを持って共同してくださる。やっぱり人間にはその無知だけではダメですからね。甘いものを、まああれは飴と無知と言いますかね、その甘いものも授けながら、時には無知を打ちながらという、その両方が相まって人間の心が育っていく、信心が育っていくということでもありましょうから、その両方がやはりありますからね。実はそういう中にあって、そういう神様がお働きくださる。そこに神様のお働きを示し表し、私どもに感じさせようとなさる働きがある。その神様のお働きを感じていくからこそ、信心も続けていくことができる。その根本になっているもの、元になっているものは何だろうかということなのです。矢場師匠大坪宗一郎氏の信心の根底にあるもの、それが何か。それは神様を大切にするということだと今朝はいただきました。師匠が一番大切にされたもの、それは神様ですね。神様を大切にするということです。その神様を大切にするところから来るところの神様のお働きである、成り行きを大切にする、あるいは神棚を大切にする、神棚を拝むということがありますね。それは神棚に祀られている神様を大切にする心があるから、神棚を拝み大切にするわけですね。ですから師匠の中にあったのは、心の中にお持ちであったのは、その神様を大切にするということだったのだと、まあ、その神様を大切にするということの表れが、ご神前を大切にするということであったり、その神様のお働きであるところの成り行きを大切にする。そしてさらにその神様からお知らせをいただく、そのお知らせも神様のお知らせであるから、神様がくださった御教えであるから、とそこを大切にしていくわけですね。もしこの神様を大切にするというその思いがなくなってしまったら、まあ信心の、まあ、値打ちがないというのでしょうか、信心ということにはなりませんね。何かを大切にする、その大切にするという心が、やはり神様にも通うのではないでしょうかね。その神様を大切にするという私どもの心、その心の現れが、神棚を拝むであったり、成り行きを大切にするであったり、教えに取り組むであったり、そういう一切合切の神様を大切にしようというその姿勢が、神様に響き、神様の方が今度は私どもを大切にしようという働きにもなってくるわけでしょうからね。私どもが誰彼を存在に扱う、いらんもののように扱う、その存在に扱い、いらんもののように扱っていたその相手の人から、私どもが大切にされることはまずありませんね。私どもがその人を大切にするから、大切に扱うから、その人からも私が大切に扱ってくださる、 大切にしてくださるということになりましょうね。まずは神様を大切にするというその心が私どもの中になからねばならない。その神様を大切にするという心、これは親を大切にするとか子供を大切にするとか、まあそういうことでも同じでしょうね。親を大切にする、だから親孝行をするということになるのでしょうから、神様を大切にするという心がまず私どもの心の中にあって、その神様を大切にするという心の発露がさまざまな形を持って現れてくるということになりますね。その神様を大切にするという心が天地に通い、天地の方がまた私どもを大切にし返してくださる。そこにまあ御利益というようなものも現れてくるということにもなりましょうかね。そしてそこに神様が願っておられる人間の真実の助かりの世界、その真の助かりの世界に誘われるためには、やっぱり私どもの中に神様を大切にするという心がやはりなからなければなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。